あなたが最初の愛を捨ててしまっているのなら、悔い改めなさい。そして、主からの力で主分を満たし、主イエス様の名前によって勇気を持ち、魂の救いの旗揚げに打たせなさい。続いて第2番目の点、すなわち魂の救いの根本要素について考えてみたいと思います。キリスト者は魂を救うものでなければなりません。魂を救うものでないキリスト者はどうでもよいという危険な状態にいるのです。生ぬるいんです。しかしイエス様との生き生きとした結びつきを持って生活している人は、地獄に滅びゆく他の人々を無関心に眺めているなどということはできないはずです。そこでここから必ずこの確実な滅びに落ちゆく失われた魂を救い、主イエス様のところへ導こうとするのです。そのために必要としているものは一体何なのでありましょうか。第一番目は繊細な感情であります。視点であります。イエス様に対してまだ改心していない人を救うためには視点が大切です。真心と愛のこもった慈しみが、これから種をまこうとする土地に用意されなければなりません。この起点とは、まず救われつつある人の個人的関心事の相手になってあげるということです。話してる間にも、その人には何が必要かを指し示してあげることも必要です。繊細の感情ですね。第2番目には、主イエス様との結びつき、イエス様との祈りの結びつきもどうしても必要です。この結びつきがなければ起点は何の役にも立ちません。決定的勝利は絶えず祈りによって勝ち取られるんです。主との祈りの結びつきですね。第3番目には、いわゆる能力であります。すなわち魂を救う者は聖書を用いなければなりません。神の御言葉だけが魂を救う力を持っているのです。ところで聖書を用いようとする人は、また聖書を知らなければなりません。聖書を応用することができなければなりません。そのためには、ここの聖書の箇所を暗記することをお勧めします。4番目には、御言葉を信ずる信仰です。必要なのはですね、主の御言葉が真実であるということを絶対的に確信していることですね。聖書に対して、御言葉に対して少しの疑い、少しの不安でも持っているならば、結果は不確かなものとなり、 失敗します。なぜなら疑いとか不安は火入れの働きを無欲にするからです。疑いとか不安はちょうど小児麻痺のウイルスのようなものです。例えば神なき者、改心していない者は滅びるという確信のない者は魂の救済にも活発でないのです。潜在な感情、主との祈りの結びつき、能力、聖書を用いる能力ですね。そして4番目には御言葉を信じる信仰はどうしても必要です。それから、5番目になりますけれども、決して絶望することのない信仰も必要です。ある場合には完全に見込みがないように思われるかもしれません。しかしイエス様を伺いとる人は偉大なことを経験することが許されます。絶望している信仰ではイエス様の偉大さを見ることができません。しかしイエス様に怒りを下ろした信仰は主の御手を動かすことができるんです。人を主の身元に導こうと思えば、このような決して絶望することのない信仰を持つ必要があります。それから6番目には忍耐も必要ですね。忍耐のない魂の救済者は役に立つどころか害になります。結果を豊かに結ぶ魂の救い手は神の時を考えることに慣れていなければなりません。なぜなら主なる神の時は私たちの時と違うからです。全く異なっているからです。例えばノイローゼ気味の心臓強くない漁師はあまり魚を取らないか、または全然魚を取らないのと同じです。魂を救いたいと思いながらもこの忍耐を知らない人は問えた、しかも絶対に必要な主イエス様の忍耐をなおも学んでください。マタイ伝4章19節にイエスは彼らに言われた、私についてきなさい、あなた方を人間を取る利用しにしてあげよう。一節、彼らはすぐに網を捨てて従ったと書いてあります。今まで重要な質問と確証及び魂の救いの根本要素について話しましたが、これから魂の救済者、すなわち魂の救い手について一緒に考えてみたいと思うんです。魂の救い手について考えてみたいと思います。4つのことだけちょっと触れたいと思います。第1番目は、人の魂を救う者は完全に主イエス様に従う者でなければなりません。中途半端な信者は魂の救い手となることはできないんです。中途半端な人は 一般に別の興味を持っています。すなわち信心深そうな話とか信心深そうな信仰または楽しみの場所とかを愛しているのであります。あらゆる秘訣を主イエス様の意思として受け取る備えのない人は結果の乏しい人です。また何かあることで脱皮をしてしまっている人はちょうど部下手に出てくる畑を耕す人のようなものです。すなわち手を火にかけてから後ろを見る人のようなものです。全然脱皮のない残酷とした態度の持ち主だけがイエス様と一緒に十字架につけられた素晴らしい生活をすることができます。第二番目が、実り多い魂の救い手は聖霊に満たされていなければならないということであります。主を信じる者の中で聖霊に満たされている者は割合に少ないということを非常に悲しい事実です。聖霊によって示された道を行かない者は多くの実例が示すように狂信またはふざけ半分の信仰にその人を追いやるのです。クリスト者の生活に主イエス様の死とよみがえりの力が働いていないならば聖霊の満たしを自分のものとすることができません。聖霊の満たしをいつも願っている者は前をもってごます6章6節のどうしても必要な真理を自分のものとしなければなりません。ちょっと読み書きます。ごます6章6節、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知りますと書いてあります。ガラテヤ書2章1節に、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのですと書いてあります。このことを体験的に知ることこそが勝負の生活の秘訣であります。第3番目には、魂を救う人は祈りの人でなければなりません。この場合、静かな小部屋での祈りや待ち割の祈りが問題なのではなく、絶えざる主イエス様との祈りの結びつきが問題です。人の魂を救いたいと思う人は、この非常に大切な仕事をしている間、主イエス様と絶えず結びつきを持っていなければなりません。さらに、次のような事柄を祈ることが大切です。すなわち、一番目は、主は私たちをいつも適当な人間に結びつけます。私たちは会う人全部にいきなり、その人の魂の救いについて語り、覚悟などということはできません。主は私たちをいつも適当な人間に結びつけます。Yes.